お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
石原さん、こんばんは。
こんばんは。
前回までのお話でですね、だんだんスペシャリティに、コマーシャルグレードからスペシャリティになってきましたけど、その時にあの焙煎はだいたい自分のところでやって、というふうなお話でしたけども、
はい、そうですね。
も
う
それ以前はどうだったんですかね、そしたら。
あ、それ以前
とか大きい焙煎所から買ってたんですかね。
あ、そうですね、2000年から前の話っていうことでいいですかね、うん、
はい。
そうですね、その当時は僕はまあいなかったんですけど、結構焙煎された豆をですね、イタリアでですね、それを、多分空輸だと思うんですけど、空輸もしくは船便でですね送って、でオーストラリアで使うっていうことも多かったと思います。特にあの、うん、イタリア系のレストランとかカフェはですね、はい。で多分ですけど、その時もあの、まあ、現地でオーストラリアで焙煎してるところもあったと思うんですけど、まあ、全部、まあ、コマーシャルグレードですね、はい。で焙煎してるところもすごく少なかったと思います。今はもう本当に無数にあると思うんですけど、はい。で今焙煎している小から中ぐらいのサイズのところをですね、まあ、マーケットでも含めほぼほぼスペシャリティコーヒーのみを焙煎してるところが多いと思います。
昔そのイタリアからわざわざ焙煎した豆を買ってたんだったら、それはやっぱりイタリアの味を売りにしてたんでしょうね、はい。
そうですね、うん、はい。やっぱりエスプレッソっていうものは文化もあのイタリアから来てるんで、それもあってあのわざわざ送って使ってましたね、うん、はい。まあ、豆とかはブラジルとかの豆が特に主流だと思うんですけど、はい。でもやっぱり鮮度的にはだいぶ落ちてますね、
うん、
はい。
それであの前のお話でですね、いろんなそのコーヒーのメニューですね、
はい、
4分の3ラテとかそういう話をお伺いしましたけども、
はい、
あのそういうのっていうのはまだそのスペシャリティになる前から始まってたんですか。
そうですね、その、スリークォーターラテですね、
ええ、
あのスリークォーターは多分2000年以降にできたのかなと思います。
うん。
で、マジックは僕がいた当時なんで2005年6年ぐらいですね。
うん。
でダブルマキアートはちょっと分かんないですけど2000年前後ぐらいだと思われますね、
うん、はい、
はい。
でスペシャリティになってからその傾向って強まってるんですかね、はい、そういういろんな新しいメニューをディベロップするっていう感じですか。
そうですね、ちょこちょこ増えてる感じで、アメリカから来ているものもありますし、
うん、
あと名前がちょっと違っててもあのメルボルンのまあ、ピッコロっていうメニューと一緒だったりとか、なんとか違ったメニューと同じだったりという場合もあります、うん、ね、はい。今まではそのやっぱりイタリアの影響が強かったのから、2006、7年からまあアメリカの、影響も受け始めた感じですね、
うん、
はい。でカフェの感じもちょっと変わってきたかなっていうふうに思いますね。あの昔僕が来た当初は結構メルボルンでも南のセントキルダとかですね、
はい、
もうちょっと南の方に今もあると思うんですけど、自転車のグループがですね、週末に朝早くにカフェに寄ってみんなで自転車の服装のままエスプレッソを飲むっていう風な、うん、よく見かけてたんですね、
うん、
今も多分あるとは思うんですけど、以前よと比べたら少ないと思います、もう本当に100台以上セントキルダにあるカフェとかは自転車止まってるのを 見ましたね、ロードバイク、う
ん、なんか何しに来てんだか分かんないですね。自転車の練習に来てんのか、
そうですね、
エスプレッソ飲みに来たのか、
もうそのカフェをゴールとして
、
それを目標にして頑張って漕いでるような感じですかね、うん、僕はその当時は 若造だったんですけど、
うん、
今結構若い人でもいろんなところカフェ回って飲んでたりしたと思うんですけど、その時はまだなかったような、うん、感じはしますね、
うんうん、
はい。でもそれを見るとやっぱり結構すごいイタリアっぽい感じがしましたね、うん、僕は、はい。
その後がアメリカの影響というのも、私が知ってるアメリカのイメージってアメリカンコーヒーじゃないですけど、少し薄めのコーヒーなんですけど、
は
い、
パーコレーターとか、はい、
変な感じがしますけどね。
そうですね、朝入りっていう文化はやっぱ多分北欧の方が強かったと思うんですけど、はい、そういったのも混ざってメルボルンはそこで一気に変わっていったと思いますね。また話は2007、8年に戻っちゃうんですけど、そこから結構海外の人も注目し始めて、で今はもう本当に結構海外旅行するのが昔と比べて楽な気がするんですけど、それもあって口コミとかも広まってですね、で、まあ、外から来るとその人たち の、あのいろんな話を聞いて、またメルボルンもレベルアップしていく感じで、もう逆にメルボルンの人たちが海外に行くことによっていろいろ吸収して帰ってくるっていうのもあると思いますね。まあでもやっぱり新しいものを入れると何でも最初は大変だなと思いますね。はい、今までやってきたその同業者の人たちからはまあいろいろ言われますし、結構難しいところもありました。
そうですよね、お客さん立ってついていくの大変ですよね。
そうですね、
はい、今までそれこそコーヒーは苦いもんだっていうところで来てたのが、急にその酸味だとか
ですね、
はい、
そうですね、
そういう風になるとですね、
はい、
お砂糖なんだこれっていう感じになりますもんね。
はい、お砂糖入れなくていいんだって言ってもなかなか急に変えられないですし、はい、それがやっぱりメルボルンは結構早かったと僕は思うんですね。で数年違い遅れで他の国もちょっと前のメルボルンを見てるような気がしたりして、それも面白いなっていうふうに思いましたね。で、まあ何でも流行りってなって、その朝入りが流行った時のメルボルンですね、2000、やっぱ同じぐらいですね、7年8年9年、あのピークで浅ければいいようなロースターさんもいて、ダメな、生豆を使って朝入りにすることによってもっとひどいコーヒーになってしまったりとかあったんで、そういったことも結構ありましたね。まあ、自分らもどこまで浅く焙煎できるかっていうのも疑問に思った時もあったりして、今やっとちょっと落ち着いたかなと思うんですけど、はい、お客さんの方もですね、そのシングルオリジン、国によって違う味がするっていうのも知るようにはなってきたのかなというふうに思いますね。
ちょっと話戻りますけど、浅いのメリットっていうのは何なんでしょうね。
世界でも行われてるそのオークションとかの品評会ですね、あとスペシャリティコーヒーアソシエーション の、あのカッピングスコアがあるんですけど、スコアシートがあるんですけど、そこでやっぱり高く評価されるのが甘みとその酸味とクリーンネスっていうのが3つが主流になってくるんですけど、そこを見ていくとやっぱり少し朝入りの方のがいいっていうのと、
部がいいんですね、
はい
はい、
であとやっぱり品質が、生豆の品質が良くなればなるほど、今まで通りのその深い、もう豆がテカテカ光ってるようなあのエスプレッソの焙煎ですと、いい豆でも悪い豆でも全部同じような味になってしまうんですね、っていうのもあって、そうですね、少しずつ浅くなってますね。だから言って浅入りがいいってわけではないんですけど、もちろんいろんな精製方法、コーヒーの、まあ、国テロワールによって、まあ、焙煎の度合いも変わってくると思うんですけど、でやっぱりその少し浅い入りにすることによってだんだん個性が出てくるんですね。この農園はこういった味があって、こういうふうな酸味があって、こういった、質感があるとか、でまたこっちはこういった味があって面白いなっていうふうな、全部が不快で一緒だと、まあいいもん豆なもう悪い豆もあんま変わんないっていうふうなところがある、と思います。できるだけその素材の味に近づけたらなと思いますね。はい、その素材っていうのはどこまでの限界があるのかっていうのも、あの焙煎してみないとわからないですね。はい、
そうすると試行錯誤でだんだん美味しいものを突き止めていくって感じですかね。
そうですね、でエスプレッソの方はですね、結構あのメカニカル機械に頼るオートメーションっていうあの言葉が出てくるんですけど、あのだいぶ増えてますね、昔までは結構、マニュアル操作が多かったんですけど、まあ、タンピングとかですね、グラインダーもですね、レバーを引いて まあ、コーヒーのバスケットに入れてたんですけど、今自動的にシューターみたいなのついてて、もう簡単に入るようになってて、
うん、
それがどんどんどんどんあの、まあ、省略されてるっていうか、あの機械に任せてるのもあって、検証にならなくなったりとか、
うん、
はい、そういう風になってきてますね。
はい、わかりました、
はい。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。